そこの検索歴史を語るゆうすけのラジオを始めてまいります。今回紹介するのはテトリスの歴史についてです。どうぞよろしくお願いします。テトリスといえば言わずと知れた冷戦時代のソビエト連邦からやっていた、最強人気パズルゲームですよね。ソ連のプログラマーであるアレクセイ・パジトノフさんが発明して以来、当時西側諸国と東側であるソビエト連邦を仕切っていた鉄のカーテンを越えて西側諸国で爆発的なヒットを飛ばし、日本でも各種媒体、特にゲームボーイに移植されて、ゲームボーイが出だしの頃のキラータイトルとして3500万台もの売り上げを記録したらしいんですね。テトリスっていうのは4つの正方形のブロックをの向きをくるくる回転させながら、上から下に落としていって、でそれらが横一列揃ったらその列は消えると、そういうゲームだと思うんですね。で画面の一番上までつまらないように気をつけながらひたすら置いたブロックを消していくわけですが、上手い下手はあれどルールを覚えるのに1分もいらず、単純なのに適度に頭を使うゲームなんですよね。で言語の壁も皆無なので、どこの国の誰がやっても面白いっていう特徴を持ってまして、ある意味最強のゲームなんですね。私もこの前プログラミングの練習で、テトリスを作ってたんですけど、プログラミングよりテトリスゲームそのものにハマってしまったぐらい、凄まじいゲーム性を感じました。でテトリスが出始めの頃のゲームショー、みたいなイベントでは他のゲームには見向きもしないでテトリスに没頭するユーザーが続出したという話もあるんですね。すごい長蛇の列を作ったみたいですね。でそんなテトリスですけど、その歴史は売り上げの権利が一体誰にあるのかという熾烈な争いに満ちたものがあったりするんですね。でその問題をややこしくしていたのが、テトリスが発明されたのが当時西側諸国との冷戦を繰り広げていた社会主義国家であるソビエト連邦だったという事情が、非常に大きく絡んでおりまして、何よりテトリスというゲーム自体が桁違いの発明品だったことも大きいんですね。で今回はテトリスに関わった人たちの物語を、なるべく分かりやすいように拾ってまいりたいと思います。時は今から遡ること冷戦末期の1980年代、テトリスの発明者であるパジトノフさんっていう方がいらっしゃったんですけど、もともとロシアの航空大学の研究者というなかなか名誉ある仕事をしてたんですね。ただ彼はどうしてもコンピューターを使った仕事をしたいっていう願いがありまして、それでロシア科学アカデミーの下部組織に転職したんですね。ただ現場は彼の当時の理想には程遠く、アメリカでは同じ時代にアップルによるペイントソフト付けのパソコンが出回っていたんですけど、ソビエト連邦はやっぱちょっと閉ざされた国であったんで、パジトノフさんにようやく当てがわれたエレクトロニカ60というパソコンにはそもそもグラフィックという機能がなかったんですね。表示できるのは文字だけ的な感じで、それは当時苦戦していたソビエト連邦の厳しい状況を表しているとも言えるんですが、パジトノフさんはこの時代遅れのパソコンを使ってテトリスを作り上げていくことになります。そもそも彼はゲームを作ったきっかけなんですが、ソ連のプログラマーであるパジトノフさんにも一応西側諸国で流行っているゲームの情報とかは入ってきたんですね。ゲームそのものが入ってくることはなかったんですけど、その噂を聞くだけでも ああパックン面白そうだなーみたいな感じになることはできて、なんとかこっちのパックン作れないかな、もしくは俺もオリジナルのゲームを作ってみようかなぐらいには考えていたんですね。当時パジトンフさんはペントミノという12種類の5つのブロックの塊を長方形の枠の中にはめ込むゲームで遊んでいたんですね。なんか見た目を見るとあこれテトリスみたいに思うぐらい同じ感じなんですけど、ま、ちょうど彼がゲーム制作に興味があったタイミングがあったんで、なんならそれをコンピューターで再現できないかと思いプログラミングしてみたんですね。でペントミノはちょっと種類が多いし5つのブロックってのはなんか多いなーってのは感じてて、でパジトンフさん自身のアレンジとして4つのブロックに減らすことをやったんですね。でそれで一応プログラミングしてみたものの、ゲームはやっぱただはめ込むだけのゲームであったんで単調でつまらなかったんですね。すぐ飽きちゃってたんですけど、まあ、すでにこの段階で重要な発明の一つがなされているんですね。まあ5つから4つのブロックに変えた塊のことを、まあ、テトリスやテトロミノって呼ぶんですけど、そのテトロミノの完成がまず第一の発明なんですね。でパジトノさんはもうちょいゲームとしてなんとかならんかなって思って、今度は上からテトロミノが落ちてくるアレンジを加えたんですね。まあ、そうすると結構面白くなってきたんですよただ横一列に並んだ部分にはそれ以上ブロックは落とすことができなかったんで、なんかまあ突っかえちゃってるんでね。でゲームがすぐ積んでしまうっていう問題があったんですね。でそれで横一列ブロックが並んだらそれらは消えるってことにしようかっていう、まあ、これが最強の発明だったんですけど、もうテトリスって言ったらどんどんブロックを消していくゲームなわけですからね。まあ、その最強の発明にたどり着いたんですが、この辺りでテトリスっていう名前が出来上がったみたいなんですけど、まあギリシャ語で数字の4がテトラっていうんで、そっから取ったっていうのと、あとパジトンフさんの趣味であるテニスとテトラを組み合わせてテトリスになったって話がありますね。でそうなるとまず作ったパジトンフさん自身が、まあ、テトリスにめちゃくちゃハマって、まあ、次に研究所の仲間たちがテトリスを やりたくて順番待ちをするようになったんですね。まあ、当時のソ連にも自作ゲームを作っている人は割といたんですけど、こんなにも多くの人を巻き込んだ例って珍しかったんですね。ただこのテトリスはエレクトロニカ60という旧式のパソコンで作られたものだったんで、他のパソコンで遊べない欠点があったんですね。まあ同時期にソ連にもあのマイクロソフトの OS MS-DOS ってのがあったんですけど、まあ、それが入った IBM 社のパソコンが入ってきて、なんとかそれに移植できないものかって話になったんですけど、エレクトロニカ60と IBM のパソコンではどうもプログラミングのやり方はそもそも違ったみたいなんですね。そこで推薦のごとく現れたのがワジム・ゲラシモフという当時パジドノフの研究所に出入りしていた天才高校生だったんですねまあ学生なわけですけど、もうほんとゲラシモフ君の写真を見るとこれぞ理系の天才少年って感じのビジュアルをしていて、まあすごい親しみが湧いてくるんですけど、まあ、彼は IBM パソコンでのプログラミングを独学でマスターしていまして、まあ、彼はパジトンフに勧められるまま慣れないエレクトロニカ60と格闘しながら数日で移植作業に成功してしまったわけです。こうして完成したテトリス IBM 版のタイトル画面にはパジトノフとゲラシモフの名前が掲載されたんですね。まあ、ゲラシモフ君は大変喜んだようなんですけど、まあ、それからソ連中からテトリスのデータを俺たちもくれという要望が殺到したわけです。 まあ、ですがそれだけでした。当時の社会主義国である共産党政権のソビエトにおいて個人の利益など認められるはずもなく、テトリスは1ルーブルの稼ぎにもならず、ただただ無償でコピーされ続けるデータしかなかったのです。まあ、しかしそうこうしているうちに、ソ連からハンガリーの研究所にテトリスの入ったフロッピーディスクが輸送され、そこへテトリスをプレイして感動した学生たちが、西側諸国で広まっているソ連で使われているものや性能のいいパソコンに改めてテトリスを移植してしまったんですね。まあ、発明者であるパジトノフさんは当然そんなことは知らないわけです。で、そういう時に現れたのがロバート・スタインというパソコンの卸売業をやっていたやり手のセールスマンでして、で1981年当初、彼はパソコンと合わせて販売できるようなソフトウェアを安く仕入れようとハンガリーのあちこちを歩き回ってたんですね。そこで訪れたハンガリーの研究所で、まあ、テトリスがめちゃくちゃ盛り上がってたんですね。特別ゲームに興味があるわけではないスタインさんだったんですけど、なんか商売の勘が動いたのか、まあ、試しに自分もやってみようと思ったんですね。するとスタインさんも相当に熱中してしまうわけです。それで彼は、大してゲームが好きでもない自分がこれだけ引っ込まれるのだから、これはすごいゲームに違いないと思ったわけです。それでスタインさんはパジトノフさんと連絡を取り、交渉の末、イギリスのミラーソフトという会社に売り込みをかけたんですね。最初は反応が悪かったんですけど、その兄弟会社への売り込みをするとそれが成功して、2つの会社からテトリスを発売する契約を勝ち取ったんですね。で、鉄のカーテンの向こうからやってきたゲームという触れ込みで、まあ、アメリカなど西側世界に向けて発売されたのです、テトリスは。当初はコンピューターゲームとしてだったんですけど、まあ、あっという間に爆発的な人気を得たことで、次第に家庭用ゲーム、アーケード版など媒体を増やして全世界に広がっていったと。で、そのことで発生した売り上げも莫大なものになったわけですね。しかしパジトノフさんには1ルーブルたりともお金が入ってきませんでした。社会主義国であるソ連において、全ての富は平等に還元されるものであって、たとえどれだけの功績を残したとしても個人が儲けるようなことは認められていなかったわけです。そして多くの人々はパジトノフさんのことを問題として扱うことはしませんでした。せいぜい彼に叱るべき報酬を与えられているのだろうかと新聞の紙面で疑問を呈されるのが関の山でした。まあ、これだけの大発明をしたってのにクリエイターが報われないっていうのは本当に悲しいことだと思うんですね。まあ、思えば世の中には報われなかった先駆者たちはたくさんいて、まあ、それぞれ胸を抱えていたのかなって思うわけです。まあ、ですが実はテトリスには誰もが驚愕するようなとんでもない問題をもう一つ抱えていたんですね。実はミラーソフトがテトリスを初めてソ連との仲介業者ロバート・スタインさんと契約した時に、スタインさん自身はソ連との契約をまだしてなかったんですね。まあ、つまりライセンスを取れていない状態でスタインさんは勝手にテトリスの権利を売ってしまったわけです。なんでそんなことになってんだって話なんですけど、まあ、スタインさんの方にはそれなりの事情がありまして、まあ、何しろ相手が閉ざされた国の人なんで交渉がすごい難しかったんですね。まあ、担当者もコロコロ変わったし、結構な期間待たされている中にも、まあ、テトリスを発売する話が進んでいくわけで、まあ、割と商売って売り時が大事じゃないですか。で、そこで結構追い詰められてたとこもあって、スタインさんは強引に都合のいい解釈を繰り返していろんなことを後回しにしてミラーソフトと契約をしてしまったわけです。そしてその後スタインさんは IBM のパソコン版のテトリスのライセンスの契約をなんとかソ連と交わすんですけど、まあ、先に書いた通り、あの西側世界では他のパソコンや家庭用ゲーム機、アーケードゲームとして、まあ、続々発売されていったわけです。なかなかとんでもない話なんですけどね、それも。で、スタインさんは家庭用ゲーム機もコンピューターだみたいな勝手な解釈をしていたようなんですけど、アーケードゲームに関してはさすがにそういうわけにはいかず、まあ、ソ連と引き続き交渉を続けていったわけです。まあ、しかしすでにテトリスが相当な売り上げを上げていることをある程度把握していたソ連が、まあ、スタインさんの方が支払いを先延ばしにしているのに相当怒っていて、まあ、アーケード版のライセンスの話どころではなかったんですね。まあ、だから、まあ、このいい加減な状況なわけですけど、これはテトリスにおける商売の土台を揺るがしかねない由々しき事態だったんですけど、まあ、テトリスを売っている会社がミラーソフトとかそのライセンスを受け取った人たちの間では、もうスタインさんが完璧にライセンスを取っていると信じていて、まあ、当時仮にそれを知ったとしたら、はは知らねえよそんなこと、ライセンス取れてるって言ったじゃんって感じなわけで、非常に事態が複雑かつ深刻なものとなってたんですね。まあ、それでもソ連側としては今更テトリスの販売を停止することはできず、自分たちの信用にも関わることだったんで、まあ、この信用ならない人物と交渉を続ける方針でいたわけなんですけど、そんなある時第二の仲介業者が現れました。まあ、その人の名はヘンク・ロジャースというんですけど、まあ、世界的に有名なゲームクリエイターなんですね。彼はオランダ生まれの男性なんですが、まあ、いろんな国で生活してきた人なんで、どこの国って明確に言うのは難しいところがあるんですけど、まあ、10年以上日本に住んでいた時期があったんですね。で、その時に BPS っていう会社を作って、まあ、昔大ヒットを飛ばしたブラックオニキスという日本初のロールプレイングゲームを発売してるんですね。もうドラクエとか FF よりも先に出た RPG ってことですが、まあ、私より少し上の世代ならプレイしたことある人結構いるんじゃないですかね。で、あとファミコンでテトリスを発売したのが彼の会社なんですね。まあ、だからテトリスには深い思い入れがありまして、で、任天堂との話の中で、まあ、ゲームボーイを出そうっていう話になったんで、その際のキラーソフトとしてテトリスをなんとか出せないかってことになったんですね。で、その時の仲介業者として任天堂は外部の人間であるロジャースに依頼したわけですね。最初ロジャースは成功法で、まあ、スタインを通してライセンスを取ろうとしてたんですけど、まあ、当のスタインがちゃんと契約を取れていないから、まあ、事実をはっきりと話さないし、まあ、裏ではソ連と揉めていて全く話にならなかったので、まあ、ロジャースは別の手を考えるわけですね。ちょっとここで話を整理すると、ロジャースはコンピューターからアーケード版、家庭用ゲーム機のライセンスをスタインがすでにソ連からもらっていると信じていたんですね。しかしゲームボーイのような携帯型ゲーム機のライセンスに関しては、まあ、ソ連と交渉すれば任天堂が取得できるのではないかって考えたわけですね。まあ、事実としては家庭用ゲーム機とアーケードのライセンスは取れていなかったわけなんですけど、そんなことはつゆ知らずロジャースはソ連まで直接ライセンスの交渉に乗り込んだんですね。それでソ連に入ってからロジャースはいろいろ苦労した末に、まあ、ソ連側の担当者との交渉の席に座ったわけです。で、話してみるとソ連の人たちは機嫌そうに圧を加えては来るものの、 まあ、実際のところ西側のビジネスについてほとんど分かっていないことが見て取れたんですね。ソ連の事情としては、まあ、スターリンさんが閉ざされた国との交渉に苦戦していたのと同様、まあ、ソ連としてもよく知らない西側諸国とのビジネスをどうしていけばいいのか分かってなかったわけですね。そこで相手の事情を察したロジャースさんは、西側のソフトウェアビジネスの基本から丁寧に彼らに教えるところから始めたわけです。そんな様子を同席していたテトリスの発明者であるパジトノフさんも見ていて、ロジャースさんに対してなんかいいなあこの人って思ったわけです。最初に交渉を持ちかけてきたスタインさんの方は、まあ押し付けがましい要求ばっかしてきて、まあ、基本的にパジトノフさんの権利や要求には何も関心を払ってくれなかったなーっていう思いがあったので、まあ、ロジャースのように話し合いを進める上で重要な定義や概念を時間をかけて説明してくれたのは結構嬉しかったんですね。でロジャースさんの方も、まあ、ブラックオニキスの生みの親でもありますし、ゲーム業界の荒波を乗り越えてきた人だったわけで、まあ、同じクリエイターであるパジドンフさんと相通ずるものがあったようで、まあ、その日の交渉が終わった後にパジドンフさんはロジャースを自宅に招き入れてクリエイター同士語り合って打ち解けたわけです。次の交渉でロジャースさんは、ソ連側に契約の話を進めようとして、その時に自分の会社で作ったファミコン版テトリスを披露したんですね。まあ、これを見せれば相手も喜ぶだろうとロジャースさんは思ったわけなんですけど、まあ、これは一歩間違えれば破滅への道につながる可能性のある、まあ、アクションだったんですね。というのはソ連側がなんだこれはって怒り出したんですね。まあ、ロジャースさんが訳も分からず困惑していると、こんなものを出す許可を与えた覚えはないってソ連側が言うわけです。まあ、ロジャースさんからしたら、いやこれはあなた方の許可を受けて作ったはずですよと言ったところだったんですけど、慎重に言葉を選んで理由を聞いてみると、ソ連側から見せられた契約書の文面にはコンピューターでテトリスを出すことは認めているものの、すでに西側諸国で出されている家庭用ゲーム機やアーケードゲーム機へのライセンスなんて許可しなかったんですね。あえて言えば西側諸国の誰か関係者の誰かによる拡大解釈がなされていたことは明らかになったんですね。でロジャースはそこで覚悟を決めて、あなた方に渡すべきだったロイヤリティだと言って4万ドルの小切手をその場に切ってソ連側に渡したわけですね。それでソ連の人たちも驚いたのか、ある程度落ち着いて次のビジネスの話をする流れになったわけです。でそうなると任天堂としては携帯用ゲーム機のライセンスというよりは家庭用ゲーム機のライセンスを改めて取得したいということになって、でその際にソ連側が驚くほどの金額を提示したんですね。ただスタインさんがライセンスを勝手に契約したミラーソフトという会社は、まあ、当時世界が誇るメディア帝国の王と呼ばれたロバート・マクスウェル率いるミラーグループの一部だったわけで、まあ、任天堂の条件がいくらいいからといってすんなり権利が移るはずもなく、まあ、ここからが修羅場になるわけです。とりあえずソ連側としてはスタインさんに対して契約書の改定を要求したんですね。そこには拡大解釈の余地のないようにこっそりコンピューターの定義をはっきりさせた文言を追加した上で、スタインさんにサインさせたわけです。これは今後の権利関係に対して決定的とも言える重要な変更だったんですけど、スタインさんとしては自分が勝手に拡大解釈していたこともあってソ連側の変化に気づかなかった、甘く見ていたのかもしれないですね。まあ、コンピューターの定義をはっきりさせることで家庭用ゲームに権利なんて渡してねえよってことは言えるわけですね。で同時期にミラーソフトの社長ことメディア王マクスウェルの息子であるケビンさんも まあ、ソ連との交渉の席についていました。まあ、非常に混雑した戦いではありますよね。まあ、この人もいい加減なスタインさんに見切りをつけたミラーソフトの意向として直接ライセンスを取得しに来たんですね。ただこのケビンさんなんですけど、社長とはいえ実務にはほとんど関わっておらず、まあ、要は華々しい実績を作るために部下を押しのけて自らやってきたということなんですね。まあ、ですのでソ連側からファミコン版テトリスを見せられて、これはなんだ、こんなものを我々許可しないぞと脅しつけられたんですね。まあ、予想外の厳しい対応にケビンさんはびっくりしてしまうわけなんですけど、まあ、そもそもファミコン版テトリスはミラーソフトを経由したテンゲンという会社がロジャースさんの会社にライセンスを出した作品だったんですね。事情を知らないケビンさんは、これは海賊版だ、我々と提携すればこんなものは一掃できるとハッタリをかましてしまったわけです。現場を知っている人が交渉していたら話はまた違ったのでしょうが、まあ、これがこの後の裁判における致命傷の一つになったんですね。まあ、今の時代、任天堂法務部といえば最強の法務部として知られています。まあ、それもこれも世のゲーマーたちを楽しませている裏で熾烈な法廷争いを繰り広げていた結果であるとも言えるんですが、まあ、実はあのドンキーコングもキングコングの権利侵害だろうってことで訴えられたことがあって、まあ、その時も相当苦労したようなんですけど、まあ、テトリスの時もミラーソフト経由でライセンスを管理していたテンゲンを相手に激しく言い争ったわけです。まあ、しかし最終的に任天堂は勝利しました。まあ、ゲームボーイ版テトリスは世界で3500万本の売り上げを記録し、その後もテトリスはシリーズを重ね、まあ、私も最近テトリス99というゲームを遊んでいます。99人でバトルロイヤルみたいな感じで、まあ、プレイする、まあ、恐ろしいスケールのテトリスなんですけど、まあ、その面白さといったらすごいものでしたね。あっという間にやられてしまう時もあれば結構な順位まで上がっていくことがあって、なんかすごいゲームに動きがあって刺激的な体験に酔いしれましたね。その後の話をします。当時パジトノフさんはソ連の組織に、まあ、テトリスを10年間1995年まで管理することを認めさせられていました。まあ、ロジャースさんなんかはテトリスの売り上げに対してパジトノフさんに分け前はないのかとソ連側に聞いたことがあったんですけど、彼らは絶対ダメだと怒りをぶつけてくるくらいだったんですね。まあ、やっぱ社会主義国家っていうのは一人の利益ではなくて、まあ、全体から還元していくって形の政権だったんで、まあ、その時点では不可能だと諦めるしかなかったんですね。ですが逆に言えば10年間1995年を過ぎた後の権利についてはパジトノフさんに戻ってくるという解釈ができるわけですね。でパジトノフさんに同情的だったロジャースさんは契約交渉の間にこっそりその書類を抜き取っておいたんですね。そして1995年、まあ、ロジャースさんはロシアに向かいました。そしてパジトノフさんにも権利の一部が認められて、まあ、彼らはテトリスの著作権とライセンスを管理するテトリスカンパニーという会社を作り、まあ、現在に至ります。これほどの友情ってのは世の中を見てもなかなかないと思うんですよね。激しい混乱、戦いがあったのだと思います。今でも有名なゲーム会社であるセガに至ってはメガドライブ版のテトリス発売予定だったのを権利関係の問題で発売中止にせざるを得なかったという歴史があります。だから涙を飲んだ人もたくさんいたんだろうなって思います。今回テトリスの歴史を調べることで商売というものはさまざまな思惑が交錯するものすごい話なんだなって圧倒されました。 この話の中では悪役にされがちな最初の仲介業者であるロバート・スタインさんも、ああいういい加減さがある人だからこそ山氏のようにテトリスを見つけ出して最初期のソ連との交渉を進め、まあ、テトリスが世界に認知されるのに重要な役割を果たしたと言えるのかもしれません。たとえ大きな混乱の発端になったとはいえ、その功績は無視できるものではない気がします。それでもロジャースさんとパジトノフさんの友情が生み出した結末は非常に収まりのいいものに感じられました。まあ、だからこそ私も気持ちよくテトリス99をプレイできるのかもしれませんね。まあ、いや今日もやっちゃいますけどね。目指す98人抜きって感じです。まあ余談ですが、パジトノフさんもテトリス99をプレイして大層楽しんでらっしゃるみたいです。ただ1位になったことはないとのことでした。お聞きくださりありがとうございます。当ラジオでは皆様からのご感想のお便りを募集しております。概要欄に Google フォームへのリンクを貼っておりますので、そちらから送っていただければ幸いです。いやー、今回テトリスの歴史を扱ったわけですが、まあ、非常に調べてて面白くて、まあそういう語りがいもある話だったんですけど、台本を作るのは難しかったですね。というのもこれって割と最近の話でありますし、だからこそ権利問題とかいろいろなことをいい加減に書いちゃいけないなっていうところがありまして、まあ、読んでる本と照らし合わせながら慎重に作っていく必要があったんですよね。まあ、勉強にはなったけど、次はもうちょい今までみたいなラフな感じで浅く語りたいですね。では今回はこの辺で終わります。皆さんご視聴ありがとうございました。